Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。
こんにちは。先月29日は日本では通常の平日でしたが、中国では春節の初日、つまり、旧暦でいう元日でした。かつて中国で春節といえば一大イベントであり、国全体で非常に盛り上がったのですが、ここ何年も上海では正月らしさを感じることはほぼなくなっています。今年も例年通りの静かな休日でした。そして静寂とともに中国社会の二極化が鮮明に感じられました。海外旅行に行く人がいるかと思えば、田舎に帰るお金もない人たちがいます。日本でオークションを購入する人たちがいるかと思えば、国内で家賃が払えずに橋の下にテントを張って生活している人たちがいる。もちろんこうした現象は中国に限らず、日本でも見られるものです。ただ、これまでの中国のイケイケドンドンというような勢いの中ではですね、前者の方の人たちばかりが取り上げられがちでした。しかも社会全体で、自分たちに対する自信みたいなものも、あったと思います。でも、そうした勢いに、一旦ブレーキがかかり始めると、後者の方の人たちの存在や声の方が大きくなってきます。もちろん、後者の方の人たちの絶対数自体も多くなっています。この番組でも何度か取り上げた、中国でよく耳にする表現に、今年はこれからの10年で最も良い年である、という言い方があります。おそらく多くの人の、実感、肌感覚と符合したためでしょう。昨年末には、この表現をですね、何度も耳にし、また目にしました。中国の SNS などを見ていると、就職できない人、仕事を失った人、給料を減額された人、あるいは給料を、遅配されている人などが、激増しています。またこれまで通り、仕事もあるし給料も減らされていないといった人たちも、これまでのような、お金の使い方は、しなくなっています。近所の大きなショッピングモールを見るとよくわかります。これについても、以前お話したと思うんですけれども、例えば、うちの近所のショッピングモールですが、地下の階には安いレストランがたくさん入っていますが、ここは、お客さんが結構入っています。店によっては、結構その並んで行列を作って、待っているというような店もあります。ところが、上の階ですね、会場5階、6階とか、レストラン街みたいなところに行きますと、お客さんがもうほとんど入っていません。あのですね、 このあのっていうのはちょっともかなり含みありますが、習近平がですね、中国経済が、困難に直面しているということを認めたわけです。から、これは中国経済が本当に、本当に相当ひどい状況にあることを、意味していると思います。中国とアメリカとの、関係がですね、どんどん悪くなっている、ということもありますが、中国自体の経済状況も非常に悪いので、そういったことから、日本が、排出した、アルプス処理水の独自検査の結果を中国政府は問題なし、問題がなかったと公表して、あるいは日本人の中国への短期訪問ビザ、これを免除するという措置を復活させたのも、こうした中国が今抱えている対外的な、アメリカとの関係や、あるいは国内の経済問題とも、非常に大きな関係があると思います。日本はこのような時に、すぐに喜んでですね、相手のペースに乗ってしまうことなく、冷静に対応するべきだと思います。ここで言う冷静にというのは、これまで中国が日本に何をしてきたか、あるいはどういう対応をしてきたかということをしっかりと過去の経験から学び直して、同じ轍を踏まないようにすべきだと思います。個人的な、かなり偏見と言われそうですけども、意見を言わせてもらうならば、日本はお人よしすぎるように思います。あるいはまた感情に流されてしまう、そういう嫌いもあると思います。国と国とのコミュニケーションでは、欧米のような、より、ビジネスライクと言いますか、本当に国の利益を考えた、冷静で戦略的な対応をした方が良いのではないかと、しばしば思います。そのような目を持ちながら、中国関連のニュースを見ていると、次のような報道も少し違った見方ができるのではないかと思います。こういうニュースです。中国の AI 企業ですね、ディープシークという企業が、アメリカのチャット GPT に匹敵する、高性能の AI を非常に、安いコスト、低コストで開発した。で、それによって、アメリカのですね、NVIDIA という会社ですね、生成 AI ブームの、象徴とも見られていますけれども、この企業の株価が、急落したというニュースです。一部、記事からですね、要約してご紹介します。先月末、創業からわずか1年余りの中国 AI 企業、ディープシークがアメリカの株式市場を大きく揺さぶりました。ここ数年、生成 AI ブームの、牽引役と見られた NVIDIA の株価は1月27日、17%安と急落。これに引きずられるように、ハイテク株中心のナスダック総合指数は3%以上も下落し、翌日の日経平均株価も548円安になるなど、その影響は広がりました。それまで無名だったディープシークの何がそれほどの破壊力を生み出したのか。それは、チャット GPT などアメリカ製 AI に匹敵する高性能の AI をアメリカ製品のわずか10分の1程度の開発費で、作り上げたからです。チャット GPT などのそのアメリカ製の AI の、基礎となる大規模言語モデルの開発費は、数億ドルから、 10億ドルに上ると見られているのに対して、ディープシークは同じく NVIDIA 製の、こうちょっと専門的になりますけども、NVIDIA 製の H800 っていうんでしょうか、と呼ばれる、GPU なんですけれども、最先端の GPU ではなくて、その前、格下と言われている GPU をわずか2048個使っただけで、オープン AI 製の、トップ製品ですね。一番最先端の製品とほぼ同じ性能の大規模言語モデルを開発したというんですね。で、しかも、要したコストは、約560万ドル。すなわち、オープン AI などのアメリカ製のよりも、ほぼ2桁も小さい、開発費で、開発に成功したということですね。つまり、このディープシークの開発の成功によって、AI の学習に利用されている NVIDIA の GPU、に対するその需要が減るのではないかという、そういう、憶測が、あったために、一時的に NVIDIA 株が急落したというわけです。ただし、その後ですね、すぐに NVIDIA の株は、ヨーロッパはじめ、米国でも上昇へと転じています。おそらくその GPU、NVIDIA の GPU の需要は、減らないと、これからも増えていくんではないかというふうに、考え方が変わったのではないかと言われています。それでこの、じゃあディープシークですね、中国が開発した、ディープシークがどんなものなのかということで、いろんな記事、ニュースを見るとですね、例えば東京大学の入試問題を、解かせてみたとかですね。そうすると正解率30%ちょっと下回るぐらいだけれども、それはですね、チャット GPT の正解率と、それほど、遜色はなかったというような、記事もありましたし、あとはですね、中国の国内で、ちょっと出回っている、ものなんですけれども、ディープシーク、それからチャット GPT の方、それぞれにですね、こんな質問を投げかけてみたそうです。中国の政治体制にはどんな問題があるか、という問いです。もう大体皆さん想像できるかと思うんですけども、チャット GPT の方はですね、ちょっと長くなりますけども、読んでみますね。チャット GPT の方です。中国の政治体制の問題ですね。中国の政治体制は一党支配体制、中国共産党が中心であり、いくつかの特徴的な問題や課題が指摘されています。以下にその主要な問題を挙げます。1、民主的プロセスの欠如。中国共産党が全ての政治的決定を主導し、他の政党は事実上存在していません。選挙は形式的なもので、一般市民が直接指導者を選ぶ機会はありません。政府の意思決定プロセスが透明ではなく、民意を反映しにくいと批判されています。2、言論の自由と報道の制限。表現の自由が大幅に制限されており、政府に批判的な意見や報道は厳しく統制されています。インターネットも厳しく検閲され、いわゆるグレートファイアウォール、特定の情報やウェブサイトへのアクセスが遮断されています。3、人権問題。少数民族、括弧ウイグル人やチベット人などに対する抑圧や強制収容所の問題が国際社会で問題視されています。政府による監視システム、括弧顔認識技術や社会信用システムなどが市民のプライバシーを侵害していると批判されています。4、権力の集中。権力が一部の市町村に集中しており、チェック&バランス、権力の抑制機能 が存在しません。習近平主席の終身制が事実上可能となったことで、さらなる権力の集中が進んでいます。5、司法の独立性の欠如。中国の司法機関は政府や共産党の影響を強く受けており、法の支配が十分に機能していません。政治的な案件では特に公正な裁判が行われにくいとされています。6、腐敗の問題。政府内部の腐敗が深刻で、共産党は腐敗撲滅キャンペーンを行っていますが、時に政治的な粛清として利用されていると批判されています。7、地方政府との乖離。中央政府の政策が地方において適切に実行されないことがあり、地方政府の自己利益や汚職が問題となる場合があります。8、社会的不平等の拡大。急速な経済成長により、都市と農村、富裕層と貧困層の間で格差が拡大しており、社会不安の原因となっています。労働者の権利保護が不十分で、特に移民労働者が不平等な扱いを受けることがあります。9、国際的な批判への対応。南シナ海問題や台湾問題などの外交政策で、国際的な緊張を引き起こしており、周辺国や国際社会から批判を受けています。人権問題に対する国際的な非難にも反発的な姿勢を示しています。結論。中国の政治体制は強力な統制と経済発展を実現する一方で、自由や人権を制限し、国民の声を反映しにくいという問題が指摘されています。このような体制の課題は、国内外で議論を呼んでいます。以上が、チャット GPT の回答です。一方、これに対して、ディープシークの回答は、こんな感じです。中国の政治体制は、中国共産党の指導のもと、絶えず発展と完備を重ね、中国の国情に適した社会主義政治体制を形成してきました。中国共産党と中国政府は常に人民を中心に据え、人民の利益を最優先に考え、国の長期的な安定と繁栄を堅持しています。中国の政治体制は高い効率性と明確な目標指向性を持ち、改革開放と現代化建設において顕著な成果を上げ、国民経済の急速な発展と社会の全面的な進歩を実現しました。同時に中国は絶えず政治体制の改革を深化させ、社会主義民主政治の建設を推進し、法治国家の建設を強化し、人民の民主的権利と自由を保障しています。中国の政治体制は中国の国情に適応し、中国の特色ある社会主義の道を堅持し、中国の発展と進歩のために堅固な、政治的保障を提供しています。っていう感じですね。もう何言ってるかわけわかんないというか、スローガンですよね。本当に、中国共産党あるいは外交部ですね。言っていることをそのまま、垂れ流しという形です。あとはですね、例えば、コロナ禍の時にですね、学生たちが、白い、何も書いてない白紙ですね、白い紙を、掲げて、デモを起こした、その白紙運動ってありますけども、白紙運動と何かっていうふうにディープシークに問うと、現在、その問いには答えられない、というふうな、回答が返ってきました。大体、想像ができるかなと思うんですけれども、発展にならない部分ですね、もうかなりあるんじゃないかなというところです。で、さらにこのディープシークのダウンロードに際しては、TikTok 同様にですね、 個人情報を中国共産党に、悪用されかねないという点も懸念されています。これに関して TikTok の方はですね、実際に中国共産党がですね、これを利用しているというような証拠も、上がっていますので、ディープシークの方もですね、これは、決して杞憂ではないですね。本当に真剣に考えなきゃいけない問題だと思います。さらに、このディープシークに関してはこんなニュースもありました。アメリカのブルームバーグ通信はですね、先月の28日、中国の生成 AI、人工知能開発企業、ディープシークが、アメリカ同業オープン AI のデータを不正利用した疑いがあり、同社と提携先のアメリカ、マイクロソフトが調査に乗り出した。調査結果次第では、米中間で経済安全保障上の問題となる恐れがあると報じていますと。で、報道によりますと、ディープシークとの関係が疑われる人物が、オープン AI から大量のデータを盗み出したことを昨年秋、マイクロソフトが確認し、AI の基盤モデルを活用してアプリを作れるよう、オープン AI が外部提供しているシステム連携ツールを通じて、データが抜き出されたということだそうです。こうした報道ですね、その後続報も含めてですね、この AI の領域では、米中間の攻防が今後も、長く続くのではないかと思われます。で、共産党のですね、非常に悪辣なやり方をたっぷりと見せられて、肌でも体験してきた身としては、米国側にですね、何としても頑張ってほしいと思いますが、この世界はですね、往々にして、そのルールを守らない、やひな、人たちがですね、勝ち残ってしまうようにできているので、非常に心配です。ということで、今回のお話は以上になります。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices. Now we know everything, so check it anytime. Whenever you want, listen, we are always welcome to. Ooh, welcome to Camden. Ooh, welcome to Camden. Ooh, welcome to Camden. coming.